新型コロナウイルス関連について2020年6月26日時点の最新情報をお届けする番組です。お届けするのはサイエンスコミュニケーター中西孝之と
科学知識ゼロのアシスタント BJ です。
今週もリスナーからの質問にお答えしていきたいと思うんですが、
はい、
この番組を長く続けているとですね、質問が時間が経つにつれてだんだん各論になっていくんじゃないかという予測を立てて行っていたわけなんですけれども、
うんうんうんうん、
意外とその長くやってると、うん、各論にこう細かいところに深く入っていくんじゃなくて、うん、逆に質問がボワッとしてくるっていうのが分かって非常に面白いなということで、
うん、
まず一つ目、病院などで患者スタッフに新型コロナウイルス陽性が出た、もしくは受け入れられたなどの噂が流れると、その病院は外来入院が減少し経営難となりますと、
うんうん、
その状況下で医師が PCR 検査を進めることができるのでしょうかと。医師が様子を見ましょうと PCR 検査に踏み切らなければココアもほとんど意味はなさないと思います、
うん、
第2波の方がひどい状況になりそうですと、
うん、分からなくはないかなってちょっと思った今。
うん、どこの病院で患者が発生したか、患者っていうのは、その新型コロナウイルス感染症を発症したかっていうのは、うんうん、その、院内感染によってクラスターが発生しない限り、その、あまり病院名って明らかにならないじゃない
ですか。うんうん、そうだね、うん。
なので、あまりその点は心配してなくて、うん、今まで、明らかになったのって、永寿総合病院とか、武蔵野とか、
う
んうん、あとは文字なんたらとか、
そうそうそう、文字のなんとか医療センターだっけな、ね、
全国でもいくつかしかないので、一、うん、人か発症したからといって、そこがその病院の名前がいろいろさらされて、経営がっていうのは、どうなんですかね、お医者様ではないのでわからないんですけれども、そういう困難に陥ったお医者さんが聞いておられたら、いや、うちは看護師が一人発症しただけでもう経営傾いたよとかいう情報をいただければと思いますけど。
だからでかい病院じゃなくて、やっぱちっちゃいその個人経営のっていうか町のお医者さんね、
うん、
あれでやっぱそういう事例とかがあるっていうのは聞いたことがあるけどね、ちょっと、
うん、まあ、外出自粛で元気なお年寄りが病院に行かなくなったので、
うん、
経営が傾いたっていうのはよく聞きますけどね。
ああ、まあね。それと、うん、最近はあれなんじゃないの、よくわかんないけど、その発熱外来みたいなものがね、どこの市町村も下関でもできたから、
おお、
まずはだから熱あったらそこに行ってっていうことやるから、まあ前よりはリスクは減ってるから、まあ、なるべくそういうことは起こってほしくないなとは思うけどね。医療現場に立つ人は相当なリスクでやるわけだから、うん、ねえって思うよね。まあ、
患者側の私たちとしては、その適切に検査実施されていると信じ、うん、お医者様を信じたいと思います。
うんうん、
はい、二つ目、
はい、
アジアの問題なんですけれども、
はい、
その東アジアで感染者数および死者数が概して少なく、
うん、
まあ、いろいろな理由が提唱されているということでですね、うんうん、解析してくださって、ちょっと質問自体が長いので、詳しくは皆さん配布されている資料を読んで、ぜひ読んでいただきたいと思って、
うん、
それからリンクも一箇所つけていて、そこのリンクもよかったら読んでいただきたいんですけど、うん、要するにどういうことかっていうと、
うん、
まあ、なんでその東アジアが、
うん、
そう、死者が少ないか、
少ないのかね、ヨーロッパとかに比べるとね、
問題なんですけれども、うんうんうん、そのこのご質問いただいた方の観点っていうのは、
うん、
そのイタリアとかスペインとかスウェーデンとか、うん、そういったところ、その死者が多い国っていうのは、うん、在宅介護率が高いと、
うん、まあ、
要するに家に高齢者が多くいると、
うんうんうん、
いうことで、ドイツなどですと15年以上前から高齢者の独居率が約 40% と。
あ、すごいね、うん、
いうことで、そのこういうその高齢者の問題、
うん、
高齢者がどれだけ感染したかっていうのが、その死者が多いか少ないかっていう事情を分けているのではないかというふうに考察していて、
うん、
で、まあ、第2波で日本も油断すれば、うん、山中教授の言うファクター X などに関係なく大変になるのでは。